生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて今日のゲストはこの方です。よろしくお願いします。
こんにちは、北消防署の副長所をしております西本博之です。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。やっと西本副署長がゲストに来ていただきましたね。もうずっと私待ってたんです。で、先日もですね、私ふとテレビを見てたんですけど、突然副署長が出演されてて、で防災センターからの生中継だったんですかね、あの番組の中でいろんな災害現場に行かれているっていうねお話をされてて、改めて驚かされたんですけど、なんかいつもは西本副署長って言ったら私たちの前ではこうムードメーカー的存在というか、副署長でありながらこうなんか笑わせてくださっている存在っていう感じなので、ちょっとねそのテレビを見て、副署長がお話ししている姿を見てね、私は驚かされました。
お話ししてもよろしいんですね。
もちろんです。
はい、分かってきました。やっと出番がやってきましたので、
はい、よろしくお願いします。
今日は、いろんなお話をしていきたいと思います。
はい、もういろんな災害現場に行かれたっていうことなので、詳しいね、そういう生の現場の様子なんかを教えていただければと思うんですけども、はい、西本副署長は一体どのような活動を今までされてきたのか教えていただけますか。そういえばもう全然聞いたことがなかったなと思って。
はい、タトルコさん、ジュルさんとは、はい、ここ1年前ぐらいから、お試合になられて、
そうですね、
いろんな部分で、FM を通じてですね消防団になっていただいたり、いろんな活動をしていただいて、私自身というのをですね、知ってもらうのはまだあまり機会がないので、今日は存分に知っていただきたいなと思っております。
はい、ぜひお願いします。教えてください。
先ほどお話しあった通り、私はもう消防、はい、京都市消防局に入りまして約40年ほど経ちます。その40年ほどの勤務してる中で、はい、ほぼ、私というイメージでしたら救助隊というのが、もしくは消防学校の教官というのがほとんどだと思います。で、救助隊では、先ほど、田所さんの方が、説明していただいた通り、いろんな、災害に出動しております。日本全国の災害で言いますと、東日本の大震災、
はい、
それから23年前の阪神淡路大震災、それから、新潟地震、福井豪雨、それから変わったところで、鳥インフルエンザの京都府の、丹波町の方にも出動しております。
なるほど。いやー、なんかあれですね、全然私今もまだびっくりしてるんですけど、いろんな本当にまだまだこうリスナーさんの皆さんの記憶にも新しいと思いますね、こういう災害ね。多分皆さん一度は耳にしたことがあると思うんですけど、そんな、まあ、日本中のあらゆる災害の現場に行かれたわけなんですね。そして救助の、人命救助の活動をされてたということなんですね。
そうです。いろんな、まあ一番大きな大震災であります東日本の方に行っております。で、東日本につきましては、その当時、本部の方の本部指揮隊長をしておりました。で、本部指揮隊長をというのは、指揮全国的な組織であります緊急消防援助隊の指揮支援隊長の部分になる部分です。ですので、日本全国の、大震災などに震災、出動するという、部隊ですので、
はい、
私がそこに、本部指揮隊長をしているときに、東日本の、出動にも出ております。それから先ほど紹介しました、阪神淡路、はい、これにつきましては当時私も若い時ありましたんで、東部救助隊長として阪神淡路についても、早い時期から、先ほど、東日本につきましては南三陸の方に出ております。そして、東部救助隊長の阪神淡路については永田町ということで、それぞれ、テレビ放送とかラジオ放送で、
はい、
まあ、毎年流されている一番 被害の大きい都市の部分で紹介されている部分でした。
まあやはりこうね、現場に行かれて、まあ、もちろんこう、ね、地震とか津波とか、まあ、いろいろと、ね、悲惨な現場を見てこられたと思うんですけども、こう現場に行かれたこう生の現場のお話を今日詳しくお話聞きたいんですけども、多分もういろいろなところに行かれてると思うので時間足りないですよね、なかなか全部お話いただこうと思ったら。
そうですね、東日本の大震災で出動して後ですね、うん、
はい、
まあ、7年ほど前になるんですけども、うん、その後、経験ということでいろんな場所ですね、はい、講演などお話をさせていただいて、うん、
はい、
私自身もですねいろんな災害に出た教訓から、
うん、
住民の皆様、市民の皆様に、経験の中で、うん、皆様に役に立つような形でお話をしていきたいなと思ってます、うん、本日もこのお話、ラジオミックスの方にですね、
はい、
出るというお話で、皆様に少しでもですね、
はい、
そういった防災の、お話をさせていただいて、
うん、
少しでも役に立てていただきたいなと思っております。
うん、お願いいたします。まあやはりね、こう全部のお話を聞いていこうと思うと時間が足りなさそうなので、じゃあ今日はですね東日本大震災の様子をお話し聞かせていただければと思うんですけども、先ほどお話がありました、何でしたっけ、緊急消防
援助隊ですね、
援助隊、
はい、
はい、そのお話をお伺いできればと思います。私もその緊急消防援助隊っていうそのもの自体はこうニュースでもよく聞きましたし、うん、まあ、ただその実際の方のお話っていうのは聞くのが初めてなので、ぜひその貴重なお話を教えてください。
そうですね、
はい、
まず、阪神淡路の部分の出動、
はい、
今から振り返りますと約23年前、先ほど言った通りになるんですよ、うん、
はい、
でその時は、まず最初に京都市部隊として、その時にはね緊急消防援助隊として あの体制整備がね完全にはされてなかった。
あ、阪神淡路大震災の時はまだ
完全には整備されて
ない、うん、
その中で、京都市の部分の、まあ、隣接の都市ですし神戸、はい、大阪は、
うん、
の中で大震災で被害を遭っているという中で、京都市の部分として、まあ、派遣していったと、
うん、
その中で東部救助隊長として行きました、
うん、
ですので、その中で私が、永田町に着いた時ですね、驚いたのはですね、
はいはい、
長門町の前の通り国道やったと思うんですけども、はい、もう50台ほどのですね消防車両救助隊がねじっと待機してるんですよ。周りはですね、今から思いますと、京都市の市内から、
はい、
名神高速道路、
はい、
近畿道、阪神道を、まあ、今から思いますと阪神道がですね交通封鎖で、道があるかないかも誰も確認できてない。で今から思えばありえへん、阪神道をですねセンターオーバーして反対車線を走って、神戸の方に入ったというのを今覚えてるんです。そして、下の方にあの注目されるありますね、高速道路が倒壊して、
はい、
なんだね、
よく映し出される映像ですよ ね、
あれまさしくあの現場を通ってですね永田町に入ったんです。ですから災害が発生してるのを目の当たりにしながら現場に行ったんですよ、はい、でね、その割にはですね、50台の消防車救助車が何してんのこれと思って、うん、それに驚いた。周りは火の海、はい、そして倒壊される方々、倒壊した建物がある、
うん、
これまさしく人命の今活動をしようとする時期じゃないのかなと思ったんですよね、
うんうん、
その割には動けてないというのが阪神淡路の教訓でした、
はい、でも動こうにもなかなかやはり道も倒壊してるわけですし、うん、その救助に向かわれるその消防のプロの方々もやはり難しい状況ですよね。
そうなんですよ。で今この思いはね何が足りなかったの、
うん、
というと50部隊ごとがもうはっきり言って活動できる部隊がいるんですよ、
うん、
これは指揮統制と活動統制をできる、
うん、
指揮体制と活動指揮ができる部隊があればこれは動けんだよ、
うん、
だから東日本先ほどのお話を具体的にしていきますけれども、はい、
うん、
そこが いろんな阪神淡路いろんなその大震災を踏まえた中で全国的に、うん、これは総務省の方で消防長官の指示のもとに指導して活動できると、日本全国、うん、各消防本部は市町村ごとにできてます、うん、その市町村ごとにできてる消防部隊を広域的に大部隊として使えるというのを、組織化した部隊が緊急消防援助隊です。ですので阪神淡路の時は確かに部隊が集まってきてました、
はい、
しかしながらその部隊をですね、効果的成果的に動かせるだけの、指揮統制とか活動統制ができる体制と部隊がなかったと。そしてそれを教訓としてここ今日に至る部分として緊急消防援助隊が発展的に出来上がった。そして東日本ではその部隊がですね、はい、京都からは仙台までは行かないはずなんだけども、うん、さらに九州から東日本には応援に駆けつけて救助活動をしております。
九州から、
はい、
またそう、ね、遠くから皆さんこう日本各地から集まってきてるんですね。
で、具体的にですねちょっと、はい、東日本の私の指導の体験記といいますか、はい、うん、その辺のお話をさせていただきたいと思ってます。
ぜひお願いします、はい、
先ほど言ったように私も消防入って40年、うん、いろんな災害、京都市内の、倒壊家屋、まあ、地震じゃありませんけども、はい、倒壊家屋の中に人が行方不明になった、
うん、
水難現場、京都は川しかありませんので水難現場で、うん、今誰も覚えてますけれども僕の記憶の中では保津川でですね水難事故が多発した事故があるんですよね、
うん、
で水難事故発生して、川の中に人がおられて、うん、そこに人を助けるために出動中にまた人が流されたっていう経験があるんですよ、うん、その前目の前で、
うん、
ですので、そういった部分もあります。ですの、東日本につきましては大津波、
はい、
大地震が発生して大津波によって被害が甚大に出たというお話、うん、
津波の被害はね、
そうですね、大津波の中で私たちが京都から行ってですね、
はい、
まあ2日間かかったんですよね、
京都から向かうんですか、
はいはいはい、で2日間経った後については、南三陸に入ったんですけども、はい、もうすでに津波はもう引いてたんですよね。
うん、
うん、で南三陸って、まあ、ちょっとご紹介させていただきますと、
はい、
宮城県内にありましてですね、はい、宮城県の北東部で、
うんうん、
太平洋に面して東を除く三方が山に囲まれて、
うん、
そして人口は約1万8000人ぐらいの町です、
うん、1万8000人、
はい、
あ、じゃ あの北区の人口12万人ぐらいと言われているのでかなり小さな町ということなんですね。
うーんですね、まあ町ですからね、
うん、
まあはい、そうですね、あの今日北区やったら12万人ですね、うん、はい、で、まあ、先ほどの通り南三陸の方に指導しまして、はい、まあ、そういった、部分での町の災害に対応したと、
うん、
で、緊急消防援助隊として、指揮隊長、指揮支援隊長として指導して、
はい、
その当時ですね、指揮支援隊長として出たんですけども、
はい、
私はその、南三陸の方に出た時2回出ております、うん、で一番初めに、
はい、
出たのが1時から2時ということで、
はい、
3月11日から3月18日の8日間現場の方に入っております、う
ん、はい、
それから2回目ということで、はい、第9時ということで派遣隊として3月の29日から4月5日までまた8日間出ております、
うん、
でまず最初に行った時ですね、
はい、
南三陸東北で大震災が起こったということで、はい、その当時私は3月11日でしたね、
うん、
昼間京都市内 本部指揮隊長というのをしてましてね、
はい、
市内のあらゆる災害に出動するという立場でした、
うん、
その時も朝からですね炎上火災って、まあ、家イメージ的には家一軒が燃えるような火災に2回ほど行ってたんですよね、うん、でその帰り道に未だに覚えてます。あ、まあ、あの隊員と2人で、まあ本部指揮隊長ということで運用しておりまして、
はい、
河原町今出川の手前で揺れたんですよ車がガーンって、
うん、
あれおい地震かとか言って、
はい、
そしたけど周り見ても大丈夫だった、
うん、
そしたら本部の市役所の北側にあります消防局の帰ったんですよね、
うん、
そしたらあのなんか業者さんが下にいて大地震起こったらしいなとか言うとお話したんですよね、うん、
ほんなら地震なんやなとキャッチして、ほんで事務所が2階にありましたので事務所に上がってですね、
はい、
テレビの周りに人だかりなんですよ。
うん、
なんなんこれって言ってパッと見たらね、これ映画と思うぐらい、何の映画これ映像って言ったら、まず海港が映ってたんかな、
うん、
港が映って、なんでこんな港映してんのと思ったら、ついね、はい、津波っていうのは後で気がついたんですけど、
うん、
なんか洪水の部分がね、ザーッと襲ってきたんですよ、うん、ほんで荷物と車とか人が、いやー、危ない早く逃げなあかんやんとか感じやったんでね、いやこれ映画何これってみんなで、ね、みんな見てるんですよ。ほんで僕は何起こってんのこれっていう感じで、さっきの地震が、東京湯北の部分で大地震が起こって、どえらい、大被害に遭ってるよ、うん、というのが分かった、
うん、
そして緊急消防援助隊、先ほど言ったね、
はい、
京都の指揮支援隊は一時派遣二次派遣、あの早急に早く災害現場に出動して活動するということが計画化されてるんです。
うん、
そしたら特に東近畿圏とか近隣の、はい、近畿圏内の指導っていうのがもう初動指導で計画化されてる。
うん、
ほんなら私どもはあのイメージからしたら、あ、これ大津波来てくる可能性は三重県とか和歌山県に来てるんちゃうの、ほんなら僕たちはすぐ行かなあかんという認識やった。
うん、
そしたらその辺のところキャッチしてますと、まあ大変に津波は襲ってきてるも被害はないというのがもう明らかでした。
うん、
次にだんだん情報が夕方まで入ってきまして、
はい、
はっきり言って東京以降はもうすごい被害を負ってるというのが入ってきました。うん、でだんだんあの国の方からですね、消防庁の方から情報が入ってきて、
はい、
京都の方もあの関東圏である東京も被害に遭ってるので、
うん、
夕方から夜に指導してもらう予定ですという話だった。
うん、
いや初めてやな東京行くなんてと思って、
うん、
東京はね大都市なんで大体が消防力っていう防災力が強いんでね、
うん、
そういった応援を受けるっていうのがね僕らにはないんですよ。
あ、そうなんですね。
それでもその指導して応援をしていくという分野で被害が大きいなっていうのはそこで感じた。
うん、
で夕方ですね、夕方というか19時30分に先ほどの通り、
はい、
消防庁長官の方から指導指示が出て、まずは京都市指揮支援隊長として出なさいと。で、まあ、その中で京都府の第一次派遣隊ということで50隊の200名弱でしたね、指導しなさいということで出ました。でまずはね、で指導大体緊急消防援助隊っていうのは、
はい、
出るときにはですね、どこの災害現場どこの被災地 に行って活動しなさいっていうのは消防長官の方から指示があるんですよ。で初めに指示を受けたのは東京行きなさいやったんですよ。
うーん、
で東京に行きなさいで東京に行くために、
はい、
もうで今言ったでもう日本全国の太平洋側が大津波でやられてるので、東京まで行くのにですね、これ普通でしたら高速を使ってダーッと行けるんですけど、はい、高速がどこまで行きてるっていうか通れるかっていうのが分からない状態で行ったんですよ。
あ、東京まででも、うん、もう全然分からない状態だったんですね。
そうなんですよ。で、いろんなですね交通事情とかいろんなその経路の中の静岡消防とか、はい、いろんな情報を得ながら、
うん、
そしてまだできてない新高速、東名でしたかね、
うん、
そちらの方もまだ開通もしてないので、
うん、
協力していただいて、うん、ネスコの方に通らせてもらったんですよ。まだ地道ですよ。ほんで未だに覚えてます。だから静岡消防とか協力を得て東京に次の日の朝に着いたと。で次の日の朝に着いたら東京がもう大丈夫ということで、
うん、
もうこれで日帰りなんやなと僕らの使命は思ったんですけれども、その昼前ぐらいに再度、
うん、
東北へ向けて出動せよ、
もうどんどん新しい情報がじゃあ入ってきて、
はい、
その、ね、前日にはもう京都で消火活動に当たられてたわけですもん ね、
そ, うですね。
でその数時間後には東京に出動しろっていう風に指示があって、でその後情報がたくさん入ってきて東北に出動。
そうです。それからですね、まださすがに先ほど言った東京まではですね、被害があってない部分がやっぱり確認出動を確認していったらあったんですよ。うん、 しかしね、東京から東北、高速上がっていきはったんですけど、これ大震災で閉鎖状態になったんですよ。
そうですよね。
ほんなら道路がどのような状態になってるかということが分からない状態なんですよ。
そんな状態でも出動、
はい、でその中で道は避けてて、
はい、
未だに思い出ますけど阪神淡路の時に、まあ、経験してましたけども中央のセンターをオーバーして反対車線を走って現場まで行った経験もありますので、うん、
はい、
指揮支援隊長がですね先導して道の確認をして、うん、先導の先ほど50台の共闘隊を連ねて行かなあかん、
う
ん、
50台の消防車ですよね。
もう壮大ですよ。
そうですよね、うん、
壮大ですけども、
はい、
どうです、50台の車両をですね、
はい、
もう東京まで走らせてるんです。
うん、
何が足らなくなりますか。
ガソリン。
その通りです。
どこでこう補給するんですか。です燃料がだって
そうなんです、
ね、
まず、
はい、
車両を動かすには燃料がいる、
はい、
車両内には、タンク自体を持ってます。そのタンクのもう燃料が各車両とも切れていたんです、うん、東京行った時に。
うん、
だから次東北のどこまで行くっていう話もできない、うん、最高北海道まで行くんかという想定もされしてたんですけど、うん、これ僕たちどこで燃料補給したらいいの。行けはいいんですけど、うん、何も指示もなかった、うん、自分らでもうだ僕らは分からなかったけどもう国レベルも大崩壊してますからね、
うん、
だから自分らで自分らをやらなあかんという意識になる。でその中で本部指揮支援隊長をしてましたから、
うん、
先を走りながら道を走れるのかと確認して、そして、高速の中では、救助ありますね。で救助もあるんですけども全て閉鎖、人もいない。
うん、
そして言いながら先に自衛隊さんとかも走ってましたので、燃料もあるところにはもう自衛隊さんが先行って確保したりですね。
うん、
だから50体の部分を現場まで行かせるっていうのがまずの使命でした。
うん、
でその中で今使命の中で今燃料補給をしながら現場まで行ったっていうのが未だに覚えてます。
まず救助に当たるまでのところでももう相当な労力にそして時間もかかりますもんね。なんとかしてたどり着かないと、はい、助けることもできない。
そうですね。うん、だからそれと3月ですので、うちの方では京都府内では想定してないんですけど、チェーンをはめてる車、もう3分の1スタッドレスって言いますか、持ってる車はね3分の1しかなかったんですよ。
うん、
燃料とそしてチェーンがない、遠くこれ行けへんやろと。だから その当時指揮支援隊長として行けるだけ行こう、
うん、
もう行けなかったらそこで消防車両は置いていく、だから行ける部分だけは現場まで行くという判断をしながら行きました。
なんとかしてたどり着かないとっていうところなんですよね。はいはい、
そうですね。
もう大体もうどれぐらいの時間がかかったんですか。
そうですね、19時間かかりました。でそれも先ほど言ったようにずっと遠く走った、どこへ行くというまだずっと話がないんですよ。
あ、
まずは仙台入りなさい言われて仙台向かって走っていたんですよ。
はい、
ほんなら次仙台のどこっていう話がなくて、もうギリの次の日の12日の朝にですね、
うん、
やっと南三陸に入りなさいって話あったんですよ。ほんなら次に南三陸どこに行ったらいいのっていう全然話がなくて、まあ、うん、南三陸のどこそこの、とこで、高速のインターで降りなさいと、
うん、
でそこでそこの、消防本部を待っていただいたんですけども、
うん、
南三陸の消防本部じゃなかったんです、
うん、
でそれは隣接の登米市という消防本部が、はい、待っていてくれて、
うん、
で南三陸にここを誘導して連れて行ってくれるのかと思いましたら、
はい、
隣の登米市の方の、
はい、
中田アリーナというところの活動拠点で、まあ、総合体育センターなんですけど、そちらの話で現場まで南三陸まで、
はい、
そこからまだ30キロあるんですよ。まあ、はっきり言って2日間全部隊寝てないんです。で2日間の食料はある程度持ってたけど、まあ、はい、食料的にもつきましたんでね、も
う
寝てないので、そのままただ寝てないだけじゃないんで、ずっと神経張って走らせてましたんで、無事故でそこまで行けたのが無事で、そして次に活動性っていうの夜中でしたんで、なかなか難しい。そして登米市の分と初めて被災地の消防じゃないんで分かって、そしてその第一声がですね、私たちも今現場行ってきましたと、言葉未だに覚えてます、
うん、
絶滅ですって言われたんですよ。
うん、
絶滅、何それと。
衝撃的な言葉ですよね。
僕にはありえないですね。絶滅っていう言葉何ですかっていうかね、誰もいませんって言うんですよ。で南三陸の都市がでどれだけの人口か先ほどあの後で分かっただけだってね、
はい、
1万8000人少ないですよねって言われるんです。1万8000人の部分の後からあのあの説明させていただきますけど、南三陸町に入った時に次の日の朝一番に行ったんですけども、誰もいません、で南三陸町に入ってですね、でその時入った時にですね、まあ、宣言部隊で調査部隊で救助隊だけ5体ほど連れてたんですよ。ほんでね、南三陸町まで、登米市から30キロ走った。そして南三陸町の方は海の近くですね、
はい、
で山あいを抜けて大体まあ海岸沿いの入るイメージ、太郎さん分かります？開けてきて海が見えますよね。ほんで山入っていって海がもう見えてきたんですよ。で大体3キロほど先がブワーッと開けて見えた。ほんでいやーと思って綺麗に見えるなと思って、そして山をパッと見たんですよ。そしたら山の上にですね、漁船が3台ほどあるんですよ。山の上ですよ。あるとこにないとこにあるんですよ。
もうそれはもう津波で流されて、
だから流されて山のとこまで流された。そして今言ったら3キロほど先やったんですけど、そこから見えた時から海が見えたんですけど、全部洗い流されて、全てが基本である木材等が約5メートルのものが一律で綺麗に海合いまで行ってた。
その、まあ、私もずっとその当時はもうテレビからも目が離せなくて、まあ、なんとか情報が欲しいって思ってずっとテレビを見てたんですけど、まあ、あのやっぱりこう建物の被害もかなりもう大きなもので、こう骨組みだけになってるあのものが映し出されてたりとか、もうそれこそあのおっしゃってたようにこう山の上に漁船があるとか、そういった映像が映し出されているのを見たんですけども、もう本当にまさしくそういう感じだったっていうことなんですか？
そうですね。で、南三陸町の次のように先遣隊で救助部隊入れましたよね、その時に私総隊長としての指揮支援隊長なんです、現場に入ってもう救助隊長になっちゃって、人を助けたいと思いで、
はい、
町の中入っていたんですよ。で山間部に車を5台ほど置いて、あと3キロほど海合いまで調査しようって入れてて、そしたら歩いていったら衝撃的なことが一つ起こる、何やと思いますか？
え、何ですか？想像できないですけど。
そうですね、ビニールシートがあったんです、7歳の子ここにあり、意味が7歳の子ここにあるんやけど搬送できない、そして瓦礫って言いますか、あの大体海合いの町でしたんで、木材の部分のほとんどが下敷きになられてる、もしくは耐火構造の建物の中が全部抜かれてですね、一番あの病院があったんですけど、ちょうど病院内はまだ水没、近いら水没しましたんで、そこに逃げ遅れ方がまだ数名おられたという状態でした、そして倒壊した木材の下にはまだ人が確認されてませんので、いたという状態、そして数キロほど歩いた、2キロほど歩いた時にずっとね余震続いてたんですよ。そしてね警笛鳴ったんですよ、
はい、
僕は初め何の警笛やなと思ってずっとワーンワーンワーンってなってるんですよ。なんなんこれと思って、そして今衝撃食いましたね。高台の方に逃げた住民の様がお前ら死ぬのかって言われて、そこでふと自分に帰って、で本部指揮隊員がですね、西本隊長引きましょうって言って、引かなきませんこれ絶対って言われて、でそこで我に返ってですね、これはこのままでは無理、人を助けられへん、だから全体制を立て直して全部隊をもう一気に投入して今可能性のある人を見つけて、そして助けようということで立て直しました、そしてですね、はっきり言って消防機関では無理です。ですので大震災が起これば自衛隊、警察さん、それぞれの救助部隊がどれだけ活動するかっていうのが大事です、でその中でですね、今機能してなかったんです、 はい、で京都消防局、あ、京都市の京都府の部隊が一番始まりましたんで、
はい、
まだ救助活動的には全体あの 消防以外はやってなかった、
うん、
で私はあの阪神淡路も知ってますので、あのとにかくそういう活動できる自衛隊と警察協力しながらこれ全面展開せなあかんなと思いまして、とにかくそのちらの方と活動できる体制作りをせなあかんと思いました、うん、そやけどね、通常は相手がさんいるんですよ被災地の、
うん、でもその立て直すっていうところもね、その時その時のとっさの判断ですし、本当にもう大変だったと思います。もう想像もできないです。もう私すいません、はい、言葉にもできなくて、
はい、うん、でね、はい、あの活動もね、あの、そこの3機関でですね調整しながら開始してですね、はい、結果的には、京都市隊っていうのは34日間、うん、その南三陸町を中心とした活動を展開してきました、
うん、
で悲しいかな、残念ながら生存者の発見には救出に至らなかった、うん、116名の行方不明者をご遺体を発見して搬送したということになっております、うん、それでね、
はい、
一番、大事なこの、うん、まあ、大震災の経験からですね、
はあ、やっぱりね現場に行かれてこう、はい、感じたことなんかを、
はいはい
はい、教えてください。
あの、ね、私は大震災で、まあ、深くあの感じたんですけども、自然の大規模災害は自然災害の脅威と、
はい、
それからそれにつ、戦う人間の強さの絆の大切さを改めてこの東日本で知りました。
うん、
で一時派遣で帰るときにですね、町長と挨拶して、町長の言葉を未だに覚えてます、
うん、
活動ありがとう、
うん、
必ず復興します、うん、号泣しました、
うん、そうですよね。なんかもう本当になんか私も今の副所長の話を聞いてずっとちょっと涙をこらえてる状態なんですけど、やっぱりこう本当の復興ってまだまだ先かもしれないんですけど、やっぱりこう人の心の面のね復興っていうのはこの人の絆っていうところがやっぱり一番大切なのかなっていうところ
はありますね。やっぱり大規模災害は自然災害 は脅威でしょう、
はい、
しかしながら昔からそれに立ち向かってきてるのは人間です。ですので、うん、今はその人間が一人ずつが消防力をつけるかというのが大事だと思います、
うん、
ですので私はいろんなところでこういう経験談をお話しさせていただいて、また皆さんの防災人を一人ずつ多くの人を作っていきたいなと思っております。
いやもう時間が足りない。ありがとうございました。もっと聞きたいけれどお時間が来てしまいました。ありがとうございます。今日のゲストは、
いえ今日はすいません、
はい、
いろんなねあのお話をしたいんですけども、
はい、時間があと15秒です。
時間が足りなかったですね、
はい、西本副所長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のゲストは西本副所長でした。この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。